皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は古い常識を捨てれば楽になるというお話です。前からもういろいろ申し上げている通りですね、今のこの時代は物はまあ大体揃ってるんですね。分配の問題が起きてるだけですよね。その所得が少ない、貯蓄がなくて生活に不順してるっていうのは分配の問題なんで、物の絶対量が足りないわけではないんですね。だからもう食べるものでも、まあ、衣食住含めてですね、衣食住全体ですね、絶対的な物理的な量は足りてますんで、あとは分配の問題ですから、まあ、これはそれなりに、政治って言いますかね、人々の意識が正しくなってくればちゃんと物は行く当たりになると思うんですね。問題ない時なんですね。全然量が足りないとですね、それ本当にその命がけの奪い合いになるんですが、まあ、量は足りてるんで、ですからまああとは分配だけの問題なんですね。そうすると今この時点で生きるっていうことの本当の辛さはですね、精神的なもう安心感の欠如というふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。まあ将来に対する自分自身の不安っていうのが多分一番大きいし、プラス健康の不安とか人間関係の不安とか、いろんなその不安が頭をもたげてくるということですね。で、一般的にはですね、こういう不安っていうものがあればですね、なんかそれ不安の解消のために動くっていうのが一番まあ効果的なことなんですね。黙って立ってるとですね、とどまってると不安って消えないことが多いですね。はい、その時の気分で左右されて消えないことが多いんで、動いてみると。だからいつもですね、和線療養の構えでこのまま行けばそれでいいけども、そのまま行かなくなった場合どうするかという事前の策、さらにその次の事前の策、現状シナリオとあと2つぐらいシナリオをいつも考えて、いつでも動けるようにしておくとですね、こういう時はすごい楽ですね。そもそもやっぱりその黙ってみんなで船に乗れば、昼寝してても目的地に着くみたいな考え方っていうのは極めてその歴史的には特殊な環境でしか成り立たないと思うんですね。そんな世の中甘くないんでですね、やっぱりそれはなかなかその全体として見るとですね、厳しいことなんか多い時代になりますから、いつもですね、こうあちこちにこのアンテナを張り巡らしていてですね、こうなったらああする、ああなったらこうするって考えて行動しておくことはすごく私は重要なことじゃないかなと思うんですね。で、今のこの情勢でですね、多くの人たちが、まあその悩んでるのがやっぱり古い常識の部分ですね。あるべき姿と今の自分とのギャップがですね、ものすごく大きなその不安の状況になっているということだと思いますね。例えば金が足んなかったらですね、それ金諦めちゃえばいいんですね。もう払わないと、開き直っちゃう、それだけで随分楽ですよね。開き直ってどうするのって、それはいろいろありますけども、まあ、平成の時代考えればそうなんですけども、別に金払わないからいろんな法的手続きしたってですね、別にそれはそれだけの話でね、要するに見えさえ捨てればですね、どうってことないんだね。見えというか、まあ、古い常識といいますか、それさえ捨てればですね、全然どうってことないね。所詮金はゲームですよね。ゲーム以上のものではないですね。それをその人生命かかったものにしちゃってるのは、それやっぱりそれ思い込みの問題ですよね。ゲームで終わらせることはできますよね。で、あとやっぱり病気のこともそうですけども、まあこれはそのがんの治療なんかをね、おやりになってる先生が言っておられますが、がんってその治そうと思うとなかなか治らないんだと。お金を持ってる人ほどその大金をかけてがんを治そうとするからなかなか治らないんだと。もう治さんでもいいと、人生、まあ、ここで、区切りをつけちゃえと。もうだからもういずれ死ぬっつうんだな、この際もう今までのライフスタイルをやめて人生区切りをつけて、もう全くあとは自分のやりたいように生きてみる、海外旅行にも行ってみるとか、今までの心配事全部投げ捨てちゃうと、今までの義理だとか 今までのその良き人であろうとする心を捨ててみると、そうするとなんか気がついたらがんは治ってるってことは珍しくないんですよね。だからやっぱりそこは人間としてこう進化するわけですね。人間として進化した時にそれはやっぱり何て言いますかね、新しい命をもらえるっていうことですね。だからまあ昔で言えばその昭和の常識っていうんでしょうかね、いい学校出ていい大学出なきゃ人生ダメなんだと。いやそんなことはないですよねそんなことはないわけで、実際に社会人になってみればよくわかりますよね。いい大学だとかいい企業なんてものはですね、実にですね、人が言うのは全部それはそのある種の空想ですよね。空想で実際ちっともよくないわけですよね。ちっともよくなくて、でもそれ良くないっていうのもなかなかですね、勇気のいる話なんでね、いいもんだと思ってですね、まあ自分に言い聞かせてこれでいいんだこれでいいんだっていうふうにやってるんですけども、やっぱり良くない瞬間が来るわけですよね。いろんな問題が起きたりですね、ひっくり返っちゃったりですね、クビになっちゃったりですね、でその時にですね、やっぱあれは良くなかったんだと素直に認めればいいんですね。やっぱりあれは良くないとこでしたと、だから間違っておりましたと自分に言い聞かせればですね、まあそれでいいんですけども、その言い聞かせないとですね、なんていうのかな、いや自分を今度否定しなきゃなんて話になりますよね。自分を否定するって風になってしまうじゃないですか。今までの自分は間違っていたと、いや間違ってたっていうか多少ですね誤解はあったのかもしれませんけども、古いもの、うまくいかないものは壊れるのは当たり前のことなんで、だからその今まで壊れなかった方が不思議なんだと。大体時代がどんどん変わってんのにですね、それこそ150年前のね明治の初めのような感覚でね、末尾博士が大臣かというようなつもりでですね大学行くなんてことの方が根本的に間違ってるんで、で大体社会人になってね、何十年前に大学どこ出たかとかですね、そんなことがなんか今日の自分を決めるってこと自身がですねありえないことでしょう。だからやっぱ壊れて当然なんだと思えばですね、すごく楽になるし、で真実ついてるわけですね。それからあのやっぱり昔よかったのは右肩上がり神話ってやつですよね。経済は必ず右肩上がりやっていくんだと、あるいはお金さえ持ってれば幸せはお金で買えるんだという昔の感覚ね、これやっぱり戦後の日本にはひどく一時というか、まあかなり長くですね、これは根付いていたところがあるんですね。やっぱりこの立志伝中の苦労して頑張った人が多かったですから、ですからこう右肩上がりでありお金というものにものすごくやっぱり信頼を持ってた人が多いですね。あと銀行に対して信頼を持ってた人が多かったですね。あと政府もそうだな、政府に対して信頼感を持ってる人が多かったですね。そのほとんどが平成にまあ幻想と化すわけですね、はい、右肩上がりも幻想だった、お金も幻想だった、政府も幻想だった、銀行も幻想だったと。でこれってねやっぱり見てても痛々しいぐらいその常識の崩壊に悩んでる人が多かったですね。ただ単に価値観が崩れるだけじゃなくて、それで実損もしてましたよね。金がなくなっちゃったとか、家が取られちゃったとか、会社がなくなっちゃったとか、場合によっては自殺しちゃったとかですね、それはそれはそのまあ古い常識を捨てきれずにひっくり返っちゃった人って本当にいましたね。でその傷跡は今でも残ってますね。でもちょっとはためで見るとですね、要するにあんまり真面目にやってなかった人はどうってことなかったわけですね。そのほどほどにやってた人はですね、別に右肩上がりもほどほどで、銀行政府もほどほどにしか信用してないと、やっぱりなんかこう何かに頼るとかですね、一つの自分の成功の方程式を見つけたらこれで突っ走るっていうことをしなかった人たち、まあ中庸行くみたいな人たちっていうのはまあなんかいろいろあったけども、まあとりあえずくぐり抜けたねと言うんで済んだんですね、あの平成の時代もね。だからそういうふうに考えるとですね、こう一つの時代の常識に丸々乗っかっちゃうとですね、もうこれはひどい目に遭いますよね。往々にしてその子供さんがよくですね、古い常識の一番ね担ってる人になるってことはよくあるんですよ。親が悪いんです、親がですね、そのもうすでにね、行き詰まってるそういう東大にどうしても子供を入れさせようとしたりですね、だからもうほとんど終わっちゃってる銀行なんかにですね、子供就職させようとしたりですね、それからもうやめとけばいいものですね、その公務員なんかにどんどんね無理やり就職させようとすると、公務員だってあれ ね、精神的にはきついですからね、まあね、あえて言いませんけどね、すごいとこでしょあそこの世界もね。だからそういうところにね、無理やり押し込みを成功するとかですね、そういうわけのわからんことを言う親が結構多いんですよ、世の中には。そうすると子供が一番悲惨な目に遭うわけですよね。子供って割と素直だから、そういうのをものに信じちゃうわけですね。で、突っ走っちゃって気がついた時にはですね、あら、これはなんか相当道間違えたぞと、日暮れて道なお通しみたいな感じになっちゃって、いやこれは困ったなと、まあいうことになる人が世の中多いわけですね。だからやっぱり親が早く古い常識を捨てないと子供がひどい目に遭いますよね。で、まあしかし、まあそれも世の中所詮そういうものですよね。所詮世の中そういうもんなんで、まあそこは最初はしょうがないから、まあそれを受け入れてですね、でその後どうするかを考えるしかないですよ。その時はもうどうしようもないもの、やっぱり人間ってですね、信じたものがその崩壊するなら、崩壊した時にそこからなんか次の自分の人生始まりますから、まああんまりですね、そこはそのくよくよ悩まずにね、まあやり直しだというつもりで入れ替えて頭切り替えてやっていけばですね、まあそれなりにこう結果は出てくるんじゃないんでしょうか。だからその古い常識というのはですね、まあいずれは全部常識で入れ替わっていくんだから、やっぱり自分自身もある時ですね、その古いものは過ぎ捨てて次に向かって動いていくと、まあその一つのプロセスの中に自分自身もいたんだというふうに思えばですね、まああんまり間違いではないんじゃないかと、そんなふうに思うんですね。したがって今後のその日本であり世界のことを考えるならばですね、このまあグローバリゼーションということもそうだし、それからやっぱりこの平成流のデフレ経営もそうだしね、あと会社の中でこう身分制度があるでしょう、正規と非正規とか、こんなのもまあ簡単に言えばそれ古い常識なんですね。そんな身分制度みたいなもので成り立つものなんてのは興味ありゃしないんですなものね。やればやるほどおかしくなるわけで、そんなのもまあ古い制度だし、それから構わず銀行から借金すればいいと、金は調達すればいいんだと、いや待てよ待てよと、金は調達すればそんなことないぞと、借金でやるってことは大変なことですからね。なんか目的があって金を調達すればいいなんて、そんな甘いもんじゃないですよね。目的があって金調達すればいいなんてものは、それは平成のですね、金余りの時代のですね、間違った常識ですからね。そもそも他人の金を使って仕事するか、他人の金を使って生活するかどうかは最初によく考えなければいけないことね。親の金だってね、いつまでもね使ってると、なんか親のすねかじってとか言われるわけですから、まあそこのところがまず最初の分かれ道なんですよ。本当の意味で自立して生きていくかどうか、自立した経営をするかどうかっていう時には、そもそも他人の金を導入して経営するかどうかを最初に決めなきゃならないポイントですよね。ところがそういう感覚はどうも平成の時代、特に大きい会社がそれなくなっちゃったんですよ。そうしまして今これですね、世界中でゾンビ企業ってとっても多いんですね。ここでいうゾンビ企業っていうのは、その営業利益が支払い金利に満たない会社ですよ。営業利益が支払い金利に満たない会社で、こういう会社って潰れていきますよね。だって当期で稼いだ金で当期で金利払えないんだもん。そうすると利子の減免とかしてもらうとかね、しないとどうしようもないでしょう。でもそれっていつまでも続かないですよね。で、金利やっぱり上がっていきますから、それは市場金利があまり上がらなくても、要するに支払い減免やってるっていうことは、もうそれだけで信用力下がっていくってことだから、まあ金の借り換えなんかの時に当然金利上がってきますよね。そういうふうなことを考えるとですね、やっぱりこれも、今までのゼロ金利超低金利の古い常識に思いっきり乗っかっちゃった人がですね、今ひどい目に遭ってるわけであります。やっぱりなんか私はですね、これ長続きするっていうことの意味をですね、この平成の30年間、そして今の世界を見ててしみじみ感じるんですが、やっぱり原理原則はですね、常に生きてるってことですよ。物事の原理原則は、たとえ30年間逆目に行ったとしても全然変わってないってことですね。30年間逆目に行くぐらいのことは時々あるんですね。たまにはもっと逆目に行くかもしれません。例えば明治維新以降のね、このなんか踊るような西洋化っていうこと自身が本来の日本の姿をね忘れさせてしまったと、 本来どうやったら物事がうまくいくかという原理原則を忘れさせてしまったということで言ったら、150年間原理原則と離れて間違っていたと言ってもそれはおかしくないですね。で、その間違ってたら間違ってたなりで、前から言うようにマイナーで生きていけばいいんですよ。間違った時代でメジャーで生きていくと最後全部ひっくり返りますからね。で、いつひっくり返るか分かんないんだから、間違った時代だったらマイナーで生きていけばいいんですって。こんな楽なことないですよね。で、人がうぬ言うかもしれませんけども、それ世の中弱い人なんか多いんで、そのメジャーにつかないとですね、心配な人って世の中たくさんいるんですよ。だからどうでもいいんです、そんな話はね。そんな人たちが何言ったってどうってことないわけで、だからそのまあ、あのこれは正しい価値観だなと思うことをですね、そのまま実施していけば、それが例えば30年でも150年でもですね、継承していけばですね、それで物事うまくいくんじゃないですか。あの南朝なんていう人たちも大体そんな世界でずっとやってきてますよね。ですから、こう今のこの時代はですね、まあ、少なくともこの経済に関しては、市場原理主義だとかいうのはもうこれ古い常識ですね。それから金融市場は、まあ、資金は調達すればいいというのはこれも間違いですね。そもそも他人の金を入れて仕事をするかどうかよく考えなきゃいけないことですね。それからさらに、グローバリゼーション、まあこれはもう大体みんな分かってますよね。世界中どこでも行けるっていうのはそれは間違ってたと、終わったと。そもそもそんな世界中どこでも行けるような世の中の方が珍しい時代だったということは、これはもう大体分かってきましたね。あとはだから、例えばその年を取ったらもう終わりだっていうのも、どうもこれも違うようですね。年取って元気な人ってすごく多いですよね。あるいはその若者だから何もできないって、そんなことないですね。若者ですごく頑張ってる人って多いですね。もちろんスポーツの世界はそうだけども、その他の実業の世界でも若くて頑張ってる人ってすごくたくさんいますよね。だからよく見ればですね、そのみんなが言ってる話とは違う例外みたいなものってのは結構たくさんあって、ですからそのなんかこう一つ型にはまるっていうことさえやめればですね、成功することって今でもたくさんあると思います。で、やっぱりこの友達がね、古い常識の人たちが友達が多いと大人も子供も大変なんですよ。やっぱなんか友達も変えていかないとダメだよね。だからやっぱり価値観に沿った友達しかやっぱり本当友達になれないんじゃないですかね。自分自身も価値観変わっていくんでしょうし、そうするとやっぱり付き合う友達も変わっていって当然だと思いますね。やっぱりその自分の価値観がやっぱり自分を動かす本当の力になりますから、よくも悪しくもね。だからそこを基づいて人の付き合いも見ていかないと、なかなかそれは成功しないだろうと私は思いますね。で、これからこの令和のですね、まあ時代、まあいつまで続くか知りませんけど、令和という年号はいつまで続くか知りませんが、やっぱりその急速に今までとは違ってくるはずです。特に西欧との関わり合いね、日本のという国の西欧との関わり合いは急速に変わってくるでしょうから、やっぱりこの日本は今まで誰かの真似をしてここまで来ましたね。特に明治以降はですね、もう真似をするっていうこと自体は未来が開けませんので、自分で何か新しいことをやらなきゃ成功しませんね。真似をする時代ってありましたから、自分で新しいことをやるとなんか人がね文句言うって時代ありましたけど、それが古い常識で、なんか新しいことを自分でやる人でないと、まあ、尊敬されない時代だと思いますね、これからはね。だからその辺のやっぱり常識なんかも私はどんどん変わっていきつつあるように思いますね。結局だからなんか真似ばっかりしてると結局気がついたら何もないっていう話になってきますね。流行を追いかけるばかりの生活や流行を追いかけるばかりの経営では実は何もすることがなかったんだということがもう日々明らかになってきたと思うんですね。で、その辺もだから古い常識を捨てなきゃいけないし、まあ衣食住全部そうですよね。特に形の部分ですね、思いよりも形の部分っていうのは何とでも変えようがありますから、別にどこに住んでもいいわけだしね、何歳で何したってそれ自由なわけでありますから、形はもうあまり問われないっていうことで、それからなんかこれは違うと思ったらやり直せばいいわけですね。何も人生は一本道ではありませんから、回り道もですね、横道もあるわけで、それは何か違うと思ってやり直せばいいわけで、何かこう用意どんで始まってゴールすれば終わりという、そういう古い価値観も もはやあまり意味なさないんじゃないかと思いますね。まあ自由といえば自由でありますけども、ちょっと自由になれるまでがですね、皆さん大変かもしれません。もともと自由な気質を持っている人はまあいいんですけども、今までこう枠の中で生きた人たちにとってみると、まあその古い常識外して自由になるまでがちょっとね寒く感じるかもしれませんが、まあ慣れりゃどうってことないと思いますよ。もともと人間でそういう力、ところで生きていく力を持ってますからね。まあですから物事非常にですね大胆に動きますから、ぜひ皆さんもですね新時代に向けて活躍していただければというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、古い常識を捨てれば楽になるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。